皆さんおはようございます。さあ今日も聖書を読みます。コリント人への手紙第1、コリント人への手紙第1、13章、今日は13章全部読みます。コリント人への手紙第1の13章、1節から13節まで。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳を話しても愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。
また、たとえ私が人の威厳をこのままのを持っており、また流れる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の根拠もありません。
またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。
礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
愛は決して耐えることができません。予言の賜物ならば助かりますが、予言ならば助かりますが、知識ならば助かります。
というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。
完全なものが現れたら、完全なものは伝えます。
私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。
今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見る。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。
ではご一緒に。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。はい、ありがとうございます。13章は愛の章とこう呼ばれていて、愛とはどういうことなのか書かれています。そして一番大切なことが愛なんだということが述べられているんですね。私たちは人生で何が一番大切なことだと思っていたでしょうか。能力があることでしょうか。お金があることでしょうか。あるいは何か地位があることなのか、知識が豊かなことなのか。でもそういったいろんな今まで良いと思えた、 すごいと思えた、偉いと思えた一つ一つはやがて朽ちていくんです。今も予言の賜物ならば廃れます、威厳ならばやみます、知識ならば廃れます、八節に書かれている通りなんですね。でもどんなにいろんな今まで良いと思えたことも衰えていって廃れていくんですが、でも最後まで必要なことは、最後まで残ることは愛なんだ。私たちはこの愛を学ばずして、私たちはこの愛を得なくして生きている意味がないです。この愛を得るために、愛を身につけるために、私たちは世に命を与えられ、今私たちは生きているんです。これを逃しては私たちの生きる目的はどこにあるのか、ないんです。それほどに愛する、愛を学ぶ、愛を体験する、それはとっても重要なことだと聖書は言っているんですね。13章というところを今日は読んだんですが、ここだけを特別に読んではいけないです。その前後にどんなことが書いてあるのか、13章の手前には12章と、それは当然だ、13の前は12だ、12章に何が書いてあるのかというと、私たちはさまざまな違いがある人間だけれども、キリストの体として集まって一つの体になるために、私たちは神様から呼び出されたんだよということが書いてあります。まずね、一人一人違いがあるんですよ。ある人は頭がいい人もいれば、ある人は走るのが速い人もいれば、ある人は商売が上手な人もいれば、ある人は料理がうまい人もいる。いや、なんか特徴があるばっかりだけじゃなくて、なんか本当に私なんかいなくてもいいんじゃないかなと思うほどに、自信のない人、弱い人、まあ自分では欠点だと思っている人、ね、いろんな人がいます。なんで神様こんなふうに一人一人が違うふうに作ったんだろうかなと思いますよね。神様は私たちを平等には作っていないですよ。背の高い人もいれば低い人もいれば、ね、能力のある人もいればそうでない人もいるし、なんで神様もうちょっとバランスよくみんなを作ってくれなかったんだろう。神様は私たちを製品として作ったんじゃないんですよ。作品として作ったんです。あなた方は神の作品であってというふうに聖書は言います。作品なんですよ。作品と製品、似てるようだけれども全然違います。製品というのはみんなが同じですよね。だいたい工場でいろんな製品を作っていきます。で、検査する人がいるわけですね。あ、ちょっと違いがあるとみんな跳ねられていきます。違ってたらダメなんです。製品は同じでなくちゃいけないです。神様は私たち人間を製品として作ったんじゃないんです。作品なんです。つまりみんな違うんです。製品はなくなったらまた買ってくればいいんです。製品は壊れたらまた補充ができます。でも私たちは製品ではないんです。作品なんです。私は私としての個性を持ち、私でなければならない立場があり、働きがある。作品というのはみんな違います。でも違うからこそ味がある、違うからこそ意味がある、違うからこそ値打ちがある。それが作品です。ある人はこんなダメだなと思うんだけども、人が見ればあ、いいなとも思います。本当に作品というのは不思議なものですよね。神様のそれぞれの意図や意味が込められています。なんでこんなふうに作ったんですか。私たちは時々自分のことに文句を言います。なんでこんなふうな人がいるんですか。人のことで文句が出ます。でもそれは作品なんです。神様の意図があるんです。我々はその 神様の意図を知ることができないほど、まだまだ一部分しか見ていないんです。わずかしか見ていないです。でもきっと天国に行った時にはっきりすると思います。だから何事も先走ってさばいてはいけないとも聖書は言うわけです。さあ、違いがあるんですけれども、それは私たちにとって差別の根拠にはならないです。世の中はこの違いがあることで差別をします。世の中はこの違いがあることで優劣をつけます。世の中は違いがあることで誰が偉いか偉くないかを決めようとするんですね。でもここは世の中に立っている教会ですけど、世の中とは違います。天国はこの地上とは違うんです。考え方が違います。どうか皆さん教会に来たら考え方を変えていきましょうよ。天国の考え方をここで学ぶんです。教会というところは天国の出張所みたいなところです。教会というところは天国から天の国から派遣された大使館のようなものです。皆さん知ってますか？日本にいろんな国の大使館がありますよね。アメリカの大使館、イギリスの大使館、フランスの大使館とかいっぱいありますよね。その大使館の中に入ったらそこはアメリカなんですよ。大使館の中に入ったらそこはフランスなんですよ。日本の中にあるだけれども、フランスの大使館の中に入ったらそこはフランスです。私たちもこの地上にこの教会が立っています。天国からの大使館です。もうそこに入ったらそこは天国です。天国と同じ考え方をしています。なのに私たちは地上の考え方をこの教会の中に持ち込んではいけないです。地上の生き方、考え方をこの教会に当てはめようとしたらいけないです。むしろ逆です。天国の生き方をこの教会に表す。まあそういうわけで、地上の国は違いによって差別をしたり、違うからといって排除したり、違うからといって優劣をつけてしまう、そのような地上の考え方とは違うんです。聖書はその天国の考え方を私たちに教えています。聖書はその違いというのは必要なんだと言っているんです。弱さも必要だと言っているんです。いろんな違うものが集まって、実はキリストの体を形作るように神は定めていらっしゃるんです。キリストの体がこの地上にあるために、私たち違いのある者たちが集められています。今年の元日の礼拝にもこのことはお話ししたのですが、重複すると思いますが、元日においでになってない方もありますので、もう一度申し上げます。キリストを見たいと思いません？見たい。どうやって見ましょうか？2000年前に移動するの、なんて言うんだっけ、タイムカプセル、あ、違った、なんだっけ、え、タイムスリップか、タイムスリップで2000年前に行きますか？でもそのまま行ってもまた日本だから、どうやってエルサレムまで行きましょうか？でも私たちはそんなふうに時間を超越したり、エルサレムに行ったりする必要がないです。神は2000年後も今もキリストの体がこの高崎にあるようにしてくださっている。私たちは集まってキリストの体を表すためにこの世から呼び出されたんです。皆さん何のために教会に来てるんですか？ いや、なんか教会来たら親切にしてもらえるから。何のために教会来てるんですか。お昼の愛参会のあの食事が楽しみだからなんて。何のために教会来てるんですか。誰々さんがいて話しかけて友達がいるから。そんな程度のために集まっているんじゃないです。神は私たちをこうして教会に集めてくださったのは、あなた方が、私たちがキリストの体になるためです。ある人は手の部分です。ある人は目の部分です。ある人は足の部分です。ある人はお尻の部分。まだ目立ったところならいいけれども、目立たないところもありますよ。ある人は骨だったり、ある人は神経の部分だったり、もっと地味なのがあるかもしれませんね。いろいろと体の部分にはいろいろとあります。でも皆さん、それぞれ違う体の各部分があるけれども、どの体の部分が一番偉いと思いますかって投票してもおかしいですよね。目が一番偉いです。じゃあ口は、目は偉いか、じゃあどうやって喋るんだ、やっぱり口さんが必要ですね。じゃあ口が一番偉いんですか。でもいつも同じところで喋ってなくちゃいけないんです。福音を伝えるためにどこへ行けばいいんですか。足に頼らなくちゃいけないじゃないですか。聖書を開くときは手に頼らなくちゃいけないじゃないですか。そんなふうに考えたら、それぞれみんな教会に来てる一人一人は違います。誰が偉いとは言えないんです。目が偉いとか口が偉いとかは言えないです。誰が偉いなんて決めるのは愚かです。それが天国の考え方です。皆さん、天国に行ったら偉い人が一人もいないですよ。偉い人に出会いたいだったら地上ですよ。この世界です。偉い人はみんな地上にいるんです。そして偉い人が大勢いるところにはいつも争いがあるんです。なぜ地上に争いがあるんですか。みんな偉い人だからです。私が正しいという人たちです。でも天国に入っていく人たちは、私は偉くないんです、私は正しくないんです。謙遜に神の前に自分の身を低くする者たちが天国に入っていきます。だから天国に行ったら偉い人がいないんです。偉い人がいないところってとっても平安です。そう思いません。世の中でいろいろな会合や集まりがあったら、この席に座ってたら失礼かななんて、あの人はどんな人かなとか、なんか気になってみたり、名刺をもらったら、え、社長さんなんて気になってみたり、もういろいろと気を使って疲れますね。地上は誰が偉いのか、そんなことがいつも気になります。だから疲れます。だから平安がないです。でも天国に行ったら偉い人がいないですよ。だから本当に安心です。争いがないです。皆さん、天国に行きたいでしょ。だったら謙遜になることです。しもべになることです。イエス様もそうおっしゃってますもんね。本当に天国に行ったら偉い人いないんですか。イエス様は、そう、本当ならイエス様が一番偉い人ね。でもそのイエス様でさえも十字架にかかって、私たちの罪のために愚かになって、あの命を捧げてくださったお方ですよ。だから本当に天国には偉い人がいないなと思います。そして天国とは、そのようにしてしもべになって入っていくところです。その最初にそれを味わうのが教会です。もし教会に偉い人がいたらおかしいです。牧師が偉そうにしていたらそれはちょっと違います。教会の役員が偉そうにしていたらそれもちょっと違います。だから私たちの教会の役員会は、名前を主のしもべ会と呼んでいます。主のしもべなんです。みんながしもべです。そうでなかったら教会はこの世界の価値観で動いています。ここは天国の考え方が現れるところが教会です。 まあもちろん教会といっても完璧に天国の生き方を表現できないと思います。まだ私たちは一部分を見ていると、先ほど書いてありましたね、鏡に映すようにしてまだ一部分をぼんやりと見ています。あの鏡に映してぼんやり見ているって書いてあるんですが、今皆さん鏡はぼんやりしていませんよね。綺麗に見えますよね。でも昔の鏡はあのなんだあの金属をこうギューッとこう磨いて、なるべく磨いて磨いて綺麗に映るようにしたのが鏡だから、相変わらずぼやっとしてるんですよ、ね、だから昔2000年前のこの文章ですからね、鏡に映すようにぼんやりと見ているというのはそういう意味です、ね、今の時代の鏡とは違いますからね、まあ、とにかく私たちは天国の生き方をこの教会で表そうとして集まっていますが、まだぼんやりですよ。多分天国に行ったらはっきりするでしょうね。まだ私たちは一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになりますと書いてあります。はい、話をまた戻しますが、コリント教会の手紙ですよね、ここはね。だからコリント教会の人たちは天国の大使館である教会の中でこの地上の考え方を持ち込んで、誰が偉いとか何が優れているかとか、あの人は、予言の賜物があるからすごいねとか褒めたり、いやいや私なんか癒しの力があるんだよと言って自慢してみたり、こんなふうにして誰が偉いか、誰が劣っていて誰が優れているのか、違いを優劣の根拠にしていたわけです。違いを優劣の根拠にするのは地上の考え方です。違いを通して誰が偉いか偉くないかを決めるのは地上のやり方です。でも天国は違います。教会は違います。パウロはこのコリント人への手紙の中でそのことを語っているわけですね。私たちはキリストの体となるためにいろんな違いがある人々が集まってきています。今日皆さんも一人として同じ人がいないです。ある人は目の部分、ある人は手の部分、ある人は足の部分かもしれません。皆さん、私はどこかなって考えてみてください。そして他の人を見てね、ああ松本さんのような人だ、あんな仕上がりになれたらよかったな、あんなかっこいいしひげが欲しいなとかね、違うんです。同じじゃないんです。人を羨んでも仕方がないです。手が足に向かって羨ましいなと思っても、手は手としては働かなくちゃ、足は足としての務めがあるのです。違いがあるんです。でも足で全てができるわけじゃない。手がどんなに素晴らしいからといって手が全ての仕事ができるわけじゃないです。左の手も協力が必要です。目の協力も必要です。口や足の力も必要です。みんなが合わさってキリストの姿になっていくんです。だから誰も偉いとは言えないし、誰もいらない、あんな手はいらない、あんな足なんかいらないとは言えないのです。互いが必要なんです。そして時には体には弱いところもありますよね。なんでそんな弱い存在があるんですか。聖書はこう説明しています。その弱い存在がある理由、12章の25節を皆さんで一緒に読みましょう。今日13章読んだんですが、12章の22節からいきましょう。22節を皆さん読んでみましょうか。声に出してご一緒に、22節3、はい。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。はい、そこまでます。ね、弱いものがかえって必要なんだよと言っています。この世界、この地上の世の中の組織は弱いものはいらないと言ってしまいます。みんな製品として使いたいのね。弱いものはいらない。 違いのあるものはいらない。でも天国は違うんです。教会は違うんです。あえて弱いものも必要だ。私たちの体の各部分には弱いところもあるんです。その弱さも必要なんです。それは25節をまた皆さんで3、25節3、はい、それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。なぜ違いがあるんですか？いたわり合うためです。愛を学ぶためです。調和を取るためです。そんなふうに聖書は説明するわけです。教会とはそういうところです。だから皆さん、私は手かもしれませんが、ああ私もあの足さんのようにな歩けたらよかったのにって羨まないでください。ある人は目のような人がいるかもしれませんが、私ももうちょっと喋りたかったと言って口を羨んだり憎んだりしないでください。違いがあります。違いがあるから必要なんです。そしてその違いが組み合わさって何を作るんですか？キリストの姿を作るんだ。そのために私たちは違いがある者たちが集められたんだ。この地上でキリストの姿を表すために私たちは呼び出されたんだ。2000年前に確かにキリストは来られました。2000年前だけにキリストを見たんじゃなくて、今も2000年後もこのところでキリストの姿を表すために私たちは集まっているんです。それぞれ違う人たちが集まっていますが、さあその流れでよろしいでしょうか。そのように12章で語られている流れで13章なんです。そんな違いのある人たちがキリストの体として一つの体になるために何が一番大事なのか、愛だと言ってるんです。予言も必要でしょう。威厳も必要でしょう。癒しの力も大事です。知恵の言葉も必要です。あの12章にはいろんな神様が私たちにくださる御霊の賜物が紹介されています。神様はある人には予言を与え、ある人には癒しの賜物を与え、ある人には威厳を解き明かす力、霊を見抜く力、いろんな力を一人一人に与えました。つまりいろいろと能力が違うよという意味です。でも誰が偉いのか、どの賜物が優れているのか、どんな働きが褒められるのか関係ないです。そのような違いのある者たちがキリストの体として結び合わされていくために一番重要な賜物が愛です。進めています。12章の29節から読みます。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、みんなが教師でしょうか、みんなが奇跡を行うものでしょうか、みんなが癒しの賜物を持っているのでしょうか、みんなが威厳を語るんでしょうか、みんなが解き明かしをするんでしょうか。みんな違うよねって言ってるわけです。そして31節、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。ね、それぞれ違いがあるでしょう。でも、もっと優れた賜物を求めなさいよ。それどんな賜物ですか？どんな力なんですか？13章になるわけです。つまり、愛する力です。愛するこの賜物を私たちは求めようと進めているわけなんです。さあそういう文脈でこの13章は読むのが正しい読み方です。この13章だけを読んでね、私個人として、あ、こういう人格者にならなくちゃと思って読んだら、まあなってもいいけど、それはちょっと方向が違うんです。あんなにすごい愛の人になって、で私が褒められるためですか？そういう意味ではないです。また一人の人格者として感染するためにこの愛のメッセージを私たちは 受け止めようとするとね、ああまだ松本さんはこの十三章のようになってませんねと人を裁きます。いや自分で自分をまた裁きます。もうここ読むのがつらいとか言って、私もかつてはここを読むのがつらいです。ほとんどそうになってないから。何か一人の人格が完成するための個人の目標と考えないでください。大事なのは今の文脈です。私たち違う者たちがキリストの体として組み合わさっていくためになくてならないものは愛なんだという意味です。私たち違う者たち、不完全な者たちがキリストの姿を表すために私たちは結び合わされていくんですけれども、それぞれ違いがあるからね、まず寛容でありなさい。だってキリストの体として違うものが合わさっていくためには寛容でなくちゃね。なんであなたは足のくせにもうちょっと手のようになりなさい。これ寛容になりましょう。なんで目のくせに喋れないんだよ。そんなふうに責めないで寛容であってください。私のようになりなさいとかね。なんであなたはみんなと同じようにしないんですか。寛容であってください。そして親切でありましょう。時には弱い部分もあるんですよね。あるいは目は目としては素敵だけれども歩けませんからね。あ、じゃあ歩くのは私に任せてくださいと言って足が動きます。目にゴミが入りました。目は取れません。手がないので、じゃあ私の手が動きって目からゴミを取り除けます。そんな風にして親切になるわけです。違いがある者たちが結び合わされるために寛容であり親切。だから愛は寛容であり愛は親切です。また人を妬みません。自慢しません。傲慢になりません。私は目だからすごいだろうと傲慢に ならないです。またなんだ、いろんな体部分いつも同じことばっかり言ってるお尻はお尻の部分の人ね、いつも私座る、いつも下敷きになってばっかりでつらいわと思いながら私も耳のようになりたいなとか、もういいな口はな、いろいろと喋れて、私なんかいつも下敷きだよと妬んではいけません。逆にどうだ足はすごいだろう、どこでも行けるんだぞと自慢してはいけません。こんな風にね、キリストの体として私たちが結び合わされるために妬まず自慢せず傲慢にならない、こういう愛が必要なんだと言っているわけです。また五節からは、礼儀に反することをしない、もう目が手に向かってお前はいらない、これは礼儀に反することです。礼儀に反するようなことをしない。また手だけが自慢して私の手すごいでしょう。あの時々あの手だけ写すタレントさんいますよね。知ってますね。あの手だけなんだそうですよ。あれはあのハンドクリームのコマーシャルとかね、指輪のコマーシャルなんかでね、綺麗な手の人が出てくるんですね。実際にどんな人か知りませんが手だけみたいな。で手だけが自慢して手だけが手柄を独占するんですか。そうじゃないでしょう。手が褒められたら体全体の喜びです。そんな風にしてですね、自分の利益を求めないんです。皆さん、私たちがキリストの体として一つになるときに私の利益だけを求めていたら体として成り立っていかないです。教会全体の利益、キリストの体としていかに栄光ある姿になっていくか、その利益を求めていくわけです。また逆に損失を被るときもあります。足があっち向くから こんな方向に行っちゃってみたいな、足のせいにするんですか。損失もまた体全体が受けることです。手柄も体全体が受けることです。だから足だけが手柄を受けようと思ったり、目だけを責めて怒ったりしない。まあそういう意味で、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わないという意味です。悪を思うというのはね、ちょっとここだけ掘り下げとこう。悪を思うというもともとのギリシャ語の意味は記録するという意味です。悪を記録する。皆さん、人の悪をずっと記録している人いません？あの人はあんなことした、ずっと皆さんの心に記録を、帳簿を書くようにしてね、記録する。まだそんなこと覚えて、またぐちぐち言われるの。割と女性の方がそれ記憶力いいんです。いや、それは違うかな。女性差別だ。ごめんなさい、はい、失礼しました。男性もそうだそうです。忘れまね、記録する、悪を記録する、これ良くないです。悪を思わずとはそういう意味ですね。そして次に、不正を喜ばず真理を喜びます。もし私たちがキリストの体となって、この体が不正のために用いられるのは、私たちは喜べません。教会の仲間が何か犯罪のために用いられてしまう、それを私たちは本当に喜べません。むしろ私たちはキリストの体として真理のために用いられることを喜びます。そして7節、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。さまざまな違いがあっても、私たちはキリストの体として互いに機能し、生かし合うために我慢します。互いがキリストの体として機能するために信頼します。きっと右手と一緒に左手も動いてくれるだろうなと信頼します。右手がこのコップを取ろうとします。お、重いぞ、滑りそうだぞ、左手もちゃんと手を添えるんですみたいにね、期待します、信頼します、全てを信頼します。時々ぎこちない時だってありますよね。おい、そこで左手が添えてくれたらこのコップは落ちないのに、なんで今頃みたいにして間に合わなくて落としちゃった。でも私たちは忍耐するんです。私たちがスムーズにキリストの体として組み合わさっていくためには、そんな違いのある者たちが忍耐し、我慢し、期待し、耐え忍んでキリストの体になっていきます。教会とはそういうところです。さあ、そんなふうな事柄が実は愛なんです。一人の人格者として尊ばれるためにこの愛を目指すわけではないです。そこまで否定していいかな。個人としてもそれは素晴らしいことだけれども、私たちがキリストの体として結び合わされていくためにこのような愛が必要なんです。寛容でありましょう、忍耐深くありましょう、自慢しないで、誇らないで、自分だけの利益を求めないで、キリストの体の教会として私たちは集まっていきましょう。互いを認め合っていきましょうというふうに述べられているわけなんです。さあ、それが愛だと説明しています。これは愛は賜物だと言っているんですよ。愛を求めなさい、31節、もう一度前のね、12章の31節に、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、賜物を求めなさいと言って愛の話になっているわけです。愛も賜物なんです。いや、私もともと愛する力持ってます、生まれつく結構私は愛があると思いますっていう人がいるかもしれませんが、それは神様の賜物の愛とは違います。肉の力ですよ。生まれつきクリスチャンになる前から罪人である我々が持っている愛は、もちろん神様は人間を 神に似せて作ったから、神が愛なる方だから人間にも愛するという特徴はあるんです。でも私たちが罪人となって以来、その愛は歪んでます。自分中心の愛なんです。地上的な愛なんです。だから神様の愛はもう一度もらわなくちゃいけないです。だからイエス様も、父が私を愛したように私もあなた方を愛しましたとおっしゃった。そして人々にも、私があなた方を愛したようにあなた方も愛しなさいとおっしゃって、愛は神様から出ています。愛は神から始まるんです。純粋な神聖なる愛は神から始まります。どうしても私たちの日頃持っている愛で何とかしようとするんです。だから私はこんなに愛してるんだよって自慢になってしまうなら、それは神からの愛じゃないです。肉の愛です。生まれつき持っている歪んだ愛です。私はこんなに愛しているのにって不満が出てきたならば、それは神からの愛ではないです。肉の愛なんです。これだけ愛しているんだから何か返ってきたらいいなぁと何か期待をしますか？何かお返しを期待しますか？それは肉の愛なんです。神からの愛とは違います。だから自慢が出てきたり、不満が出てきたり、お返しがないなんて思うような思いが出てきたら、それは自分の肉なる愛だと気がついてください。だから愛の賜物を求めよと言われるんです。神の愛の賜物を求めなさいです。愛は神から始まるからです。本当の正しい愛は神様から来ます。だから神様は我々を愛していることを自慢なさらないです。当然のことをしただけです。イエス様は自慢してますか？私が人類のために十字架にかかった、どうだすごいだろう。神はご自分の愛を自慢なさっていないです。神はこんなに愛してるのにと人類に対して不満をおっしゃっていないです。そしてこんなに愛してるんだから、そろそろ与田さんは返してくれるかなと返答を待ってないです。神は与えたいんです。私たちがちょっと返したぐらいのことを期待してるんじゃないんです。私たちは大したお返しができないことをよくわかってるんです。だからイエス様もおっしゃったでしょう。何かお返しをしてもらおうと思って、お返しができるような人に親切にしてはいけないと言っています。親切にしてはいけないという意味じゃないんですよ。この人だったらお返ししてくれるかなとか、そういう人に親切にするんじゃなくて、この人はお返しもできないほど困ってるんだろうな、お返しを期待しないで親切にしなさいとイエス様はおっしゃってますよね。そうおっしゃる神様ですからね。我々を愛したからといって神様は何かお返しを期待していると思いますか？お返しがないからといってお前はもう天国に入れないっておっしゃると思いますか？神様の愛はそんなちっぽけなものじゃないです。さあもう一度神様の愛をだからもらう必要があります。だから賜物なんです。賜物というのは、プレゼントという意味ですが、聖書ではギリシャ語ではカリスマというんです。カリスマ聞いたことあります？なんか料理界のカリスマとか、お菓子作りのカリスマとか、なんかそんな風に、あれなんであれカリスマって言っちゃうんですかね。なんかこう人間技じゃないほどの、なんか天からもらったような特別な能力という意味でカリスマと言います。でも彼らは努力して、確かに特別な力をいただいたのかもしれませんが、聖書が言っているのは、そう、神様からいただいた能力のことです。カリスマ。カリスというのは恵みという意味です。恵みのプレゼントという意味です、カリスマは。 だから私たちの努力に応じて、 あなたは頑張ったから愛する力を上げよう、あなたは頑張ったから威厳を話す力を上げようという意味ではないです。恵みなんです。プレゼントです。私たちがどんな何の取り柄もないものですが、神様を前にこれをあげるよってくださるんです。だから愛の賜物を求めなさい。神様からのプレゼントをもらいなさい。私に愛する力を与えてください、求めなさいというんですね。でより優れた賜物を熱心に求めなさいと言われて、13章のこの愛の話があるでしょ。そして14章です。14章の一節見てください。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと言ってね、また14章からは愛も求めるんだけど予言する賜物も求めなさいと言って、なんかずっとね、13章は最初と最後にこの求めなさいという言葉でサンドイッチされています。私たちがもともと持っている力じゃないです。神様からのプレゼントです。愛する賜物を今日求めましょう。いえいえ、私結構愛せるので大丈夫ですっておっしゃらないでください。それはほとんどが肉なるものです。もう一度神様から愛をいただこう。そして私たちがキリストの体として互いが結び合わされていくために、このどうしても必要なものが愛なんです。予言なら廃れますってある。威厳ならば廃れます。知識ならば廃れます、ね、キリストの体の各部分もね、ある人は予言の賜物があって結構、あすごいね、誰々さんは予言できるんだ、誰々さんは癒しもあるんだ。でもそんな人たちもやがて廃れます。かつては若い時は教会のキリストの体の足として頑張ったのにな、最近ちょっとだんだん歩けなくなってみて、かつてはもうピアノをパラパラって弾くほど素敵な指を持っている誰それさんも、最近はすっかり衰えて、そうそういういろんな能力は廃れます。でも最後まで必要なのが愛なんです。そんなヨボヨボの足をもいたわる愛、うまく指が動かせないようになったその手をも、大丈夫だよ、キリストの体としてもうちょっと頑張ろうねって励ます、愛は必要です。愛は最後まで残るんです。キリストの体となってキリストの姿を表すために各部分はそれぞれ衰えていくこともあるでしょう。教会のお一人一人が弱い部分も弱い時も、怪我をしたり悲しんだり落ち込んだり、いろんな時があるでしょう。でもね、愛は廃れてはいけないです。愛は必要なんです。私たちがキリストの姿に、キリストの体になっていくために愛する賜物が絶対必要です。よろしいでしょうか。そんな風にして愛を求めましょう。では祈ります。そして皆さんその後に引き続いてお祈りなさってください。天の神様、私一人でキリストを全部表現することはとてもできないです。そんな器じゃないんです。でもこんな違いのある仲間が集まってキリストの姿を表すように私たちを組み合わせてくださったことをありがとうございます。そんな違いがあるけれども、それは私たちがキリストの姿を表すというこんな尊い使命のために集められたんです。主よ、ありがとうございます。それに一番必要なのが愛だと今日聖書から学びました。どうぞ愛する賜物を私たちに満たしてください。予言も必要でしょう、威厳も必要でしょう、癒しも必要なんですが、でももっと必要なことは愛することです。愛する賜物を一人一人に満たしてくださるようにお願いします。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。ではしばらく祈りましょう。愛に満たしていただきますように、キリストからの愛によって私たちが満たされるようにしばらくお祈りします。